はい、どうもおはようございます。おはようございます。2023年8月17日木曜日、時刻は10時08分を回ったところです。おはようございます。今日誕生日の方おめでとうございます。8月17日、京都市、一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。台風一過ということで、昨日おとついですね、8月15日、思い切り台風通り過ぎていきました。風がものすごく吹いててですね、大変な感じでした。なんか過ぎてみて皆さんの声を聞いてると、まあなんかそんな思ったより大変じゃなかったねみたいな声聞こえてきてたんですけど、私14日の夜から神谷川泊まってましたんで、まあ朝通勤できなくなるなと思ったのでね、15日。でまあなんか14日の夜から泊まって、14日の夜は確かにそんな大したことはなかったんですけど、月曜日で朝起きたらもうなんかものすごい風が吹き荒れていて、これは大変なことになるなと。もちろん入れておかなかった鉢植えですね、イルピアットの鉢はすべて、すべてで一番大きいのは倒れてなかったんですけど、それでも風に吹かれてなんかこう移動してましたんでね、あんな大きな鉢まで動くんだなと思ってちょっと驚きましたけども、被害は特にお店にはね分かるような被害は出なかったので、まあ良かったかなと思いますけど、いやー神谷川はガラス張りになってるんで、なんかこう物飛んできて当たっても割れるなっていうので、すごくヒヤヒヤしながら過ごしてました。100均で買ってきた恐竜のおもちゃは微動だにせずにそのとどまったまんまで、すさまじいなとなんか看板とかいろんなもの飛ばされてるのになんか恐竜だけ残ってて、なんかブロントサウルスすごいなね、まあそんなことを考えながら、やり過ごしました。で、日にち少し戻って8月13日の日曜日に、イルピアと神谷川店内タレ壁の施工工事がありました。くくのやさんありがとうございます。本当にさすがだなと、奥村さんね、奥村さんという方が施工してくださったんですけども、素晴らしい出来栄えです。やっぱり仕事が美しいですね。なんか仕上がりは来店いただくと、この壁がついたんだねって分かると思うんですけど、異質なものがついた印象がないんですよ。だからそのものすごく変わりますよ、ね、変わります、イルピアと変わりますからねってずっと告知してたんですけど、ついてみたらなんかついたねぐらいのそんなになんか大きく変わんないじゃんみたいな、利用する方たちにしてみると、例えば黒板見にくい場所があったりとか、そういうところはあるので変わったことはわかるんですけど、なんかこうカウンターに座ってみても私の顔が見えなくなるとかそういうこともないですし、テーブル席に座るとね、黒板が見えなくなっているので黒板見えないテーブル、赤色の壁の前のテーブルはもう黒板全く見えないので、変わったりしてますが、でもなんかそんなに違和感ないねということ。垂れ壁の効果は利用してくださっている方というよりは通りを通る方たちから見える店内の印象操作が一番の大きな役割かなと思っています。どんなお店なのかなっていうので、よく聞かれることがあるんですけど、何屋さんですかって聞かれることも多いんですけど、なんかイタリア料理屋さんですってことは外の看板にも表示してあるんですが、入りにくいと、ちょっと気遅れする感じがあって入りにくいということで、なんか厨房のスペースっていうのを区切ることでね、なんかちょっとこう分かりやすい印象を作れたらいいなと、そんな風に思って、ました。今回の改装で一つとっつきやすくはなったんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。で、この大きな そのタレ壁の面積があるものですから、そのタレ壁の表面にですね、私今自分で木タイルを作ってて、木タイル、木のタイルですね、木タイルを作ってて、本当にコメリで買ってきた板をですね、 長細い板をですね、自分で24ミリ幅の木を買ってきて、24ミリ幅のものを1800、ね、1メートル80センチ、24×1800を6本買ってきたのかな。だからそれをこう全部24ミリ単位にカットしてチップを作って、でそのチップは最初はなんかそんなにたくさん作る予定じゃなかったんですけど、なんか調子に乗って、あと手元にある木材だとかも全部細かく刻んで、6本だけじゃない、10本買ってきたのかな、まあなんかとにかく多く買ってきて、でそれをカットして、最初手でノコギリで切ってたんですけど、まあ、ラチが開かないということで、電動の卓上旋盤ね、小さい小型のノコギリを買ったんですけど、もうまんまとぶっ壊れまして使いすぎて、連続で使いすぎてぶっ壊れまして、モーターが焼けるっていう事態になったんですけど、まあなんとかそれを切り終えて、で今ヤスリ掛けをね、バリがついてるので、その切った小口に木のギザギザがついてるので、それをこう切り落とす、ヤスリで削り落とす作業をしてます。それがもう途方もない作業でして、で手でやってるんだってことを友人に話を、まあ、メッセージでやり取りしてたら、電動のヤスリ使えばいいのにって話になったんで、台風の最中ね、8月15日、あ、ここで話戻ってくるんです。8月13日にタレ壁の施工があって、で14の月曜日に自分で棚を作るとか、片付けをするとか、そういった作業をしてて、まあ木を切る作業ですね、さっき言った木タイルを全部カットする作業を14日にしてまして、で片付けて、で一泊して、15日台風で、で台風で、ヤスリをかけながら仕込みをしながらっていう形で、で電動ヤスリを台風の買いに行って、で棚板が少し足らなかったのでそれも買いに行って、ひたすら15日はヤスリをかけようっていうキャンペーンでヤスリをかけたんですけど、夜の営業はできたのでワンオペで夜の営業はしたんですけど、ね、裕次郎がアルバイトに入る予定だったんですけど、まあ、台風なんで休んでくださいねって14日の時点では言ってたんですが、蓋開けてみたら夜もうなんかお昼過ぎた3時ぐらいからもうなんか雨だけになったんで、裕次郎さんもしよかったらもう気分乗らなかったらあれなんだけど、もし出れそうだったらどうですか、イルピアットアルバイトみたいなメッセージ送ったら、行きたいの山々なんですが今実は奈良にいて電車が止まってて京都に帰れないんですっていうメッセージが入って、まあそっか、じゃあ今日大丈夫、僕わし一人でやるんで大丈夫ですってことで、でタイマーにね、タイマーもなんかシフト入れるって出してくれてたなと、タイマーにメッセージ送って、タイマーよかったらちょっと今日バイトもし何の都合もなかったら入ってもらえたらいいなって思うんだけど、どう6時からってメッセージ送ったら、すいません、僕奈良にいて電車動いてなくて帰れませんって同じメッセージ来たんで、ああタイマーも奈良なのか、待てよ待てよ、これそうか、これ2人できてんなみたいな、裕次郎と大麻はそうか、そうだったのか、なるほどな、こんななんか台風でね、ちょっとすみませんね、なんか明らかになってしまう、いやいやいやいや、全然全然違うかもしれないんですけど、そうかもしれないということで、まあ2人ともね奈良にいてね、一緒に帰ってこれないということで、ワンオペだったんですよ、ワンオペで、でおかげさまで見えなかった方もあったんですけど、連絡、まあ台風だったんでね、もうどうせ休んでるんだろうみたいな感じだったんだと思うんですが、それでも満席になりまして、嵐の夜に忙しくなるっていうのがなんかイルピアットのちょっと変わった性質があってですね、満席になりまして、で まあ、なんか開店準備してる時に発覚したんですけど、食洗機が壊れてて、なんかコンセントが焼けてる跡があるので、コンセント焼けて食洗機は全く動かないで、満席で手洗いでワンオペでっていう形で、まあ、なんか雨の中来てくださった方あったんですけど、ちょっともう対応できないんでということで、お断りを2組ほどしたんですけど、すいませんでした。まあでもなんか面白おかしく一人でね、なんか働くとものすごくよく喋るのね、私ね。ペラペラペラペラ喋りながら、なんか喋らなきゃいけないっていうわけじゃないけど、喋りやすいのかもしれないですけど、一人で作業してるとまあなんか喋る機会が増えるな、そんなカウンターの雰囲気でした。まあタレ壁のねこけら落としもそれで完了してるような形だったので、8月15日の夜に皆さんに見てもらってお披露目になって、まあ、あこれついたんだねみたいな話しながら楽しい夜を過ごしました。で、8月の15日にまあなんかLINE がまあいただいて、おはるがね、8月14日に、無事男子を出産したということで、メッセージもらいました。おはるさんおめでとうございます。男児無事3800g ね、でっかい子供産んだな。いや見事です。はい、おはるもね子供を産んで、イルピアとも垂れ壁ができて、新しい展開が一つずつねこうして、進んでいくと、そんな感じです。まあ垂れ壁はね今これで完成じゃなくて、やっぱ木タイルを表面に貼ってちょっと印象を変えていこうかなと思っているので、楽しみにしていてください。まあ、年内にはできるかなと。かかりますよ時間。全然ウッドチップというか木タイルの仕上がりが全く追いつかないんで、まあなんか地道にずっとこうタイルのバリを取っていく作業を続けようかなと思って、いつか終わるんでね、ずっとやってたらいつか終わるん でタイル終わったらそこに塗装して、で貼っつけてデザインを作って、完成という感じです。まあ仕上がりを見ていただいた方がいいかなと思うんですけどね。なんか垂れ壁は曲線部分、直角ではなくて曲線を描いて、作ってもらったので、すごくイルピアットにしては柔らかい印象演出ができてるかなというふうに個人的には思っています。まあこれが印象になっていくんだろうなと思っているので、まあなんか一つずつねチャームが増えていくのはいいなと、そんな感じです。はい、昨日の夜は五山の送り火ということで、ね、なんかイルピアット神谷川のその橋があるんです。橋の上から大の字が見えるんですよ。知らなかったですよ。ここに来てもう6年半経ってますけど知らなくって、まあなんか西大島で出なくても橋の上から見えるよって言われて、本当だなと思って、昨日橋の上からちょろっと見させてもらったんですけど、まあね、送り火なんかずっと点だったのが去年からねちゃんと復活してっていう感じだったので、今年雨も降らなかったんで、いやなんか久しぶりに何年ぶりかになんかこうちゃんと綺麗に大の字を見たなと思ったんですけど、なんかいいもんだなと思いますね。やっぱりなんかこう夏が遠くなるなっていう実感と、まあ、なんかこう亡くなった友人やその父親のことをやっぱり若干考えるわけですよ、その 見るときにね。だからなんかこう送り火ってなんかいろいろなことを、まあ、なんかこう呼び戻すような雰囲気もあっていいな、なんかちょっとこう背筋が伸びるというかね、そんな。おはようございます、どうぞどうぞ。大家さんが来て、今2階 の事務所の更新だったっていう、先月更新だったんで更新料払ってくださいっていう連絡事項でした。はい、更新料払います。2階の、ね、事務所があることで非常に快適に、そうしてねなんか作業もはかどって、環境が素晴らしく整っているので、なんか 先日ちょっと上げたんですけど、5年後に引退する計画なんですけど、まあ5年後というかもう4年10ヶ月後ぐらいに、引退する計画なんですが、まあなんかちゃんと引退できるかどうかは分かんないですけど、その一応目指していると。でまあ無職になるので、まあ誰か雇ってくださいということでね、このややこしい私49歳で来年の2月に50歳になってしまいますけど、なんかこんなこと働いてみるみたいなことがあったら声かけていただけたらいいな。できたら飲食以外がいいんですよレストランは自分でやってるのでそうじゃなくて、なんか別のことやってみたいなと思ってるんですけど、なんかブツブツ考えてて、そのイルピャットの神谷川はね、なんかタイトル変わるかもしれない、屋号変わるかもしれないですけど、まあなんか続けていくんですよ。で私が厨房に立たなくなるっていうことを考えてるんですが、働き方を変えていきたいので、で働き方を変えていく上で、まあなんか2階にね、今ちょうど大家さんが更新料の時期ですっていう風に言いに来てくださったみたいに、2階の事務所があるんで、まあそこでなんかこうデスクワークじゃないですが、なんか物を作ってもいいんですけど、なんかそういう活動をコツコツ始めていこうかなとちょっと思ってるんです。で、何をどうやってやっていこうかちょっと考えてないんですけど、まあなんかインターネット上での商売だと大変なことになるので、まあでも5年後独立を、全く今の仕事からの独立ということを考えると、まあなんかいろいろやれること準備あるんじゃないかなと。5年経ったらね、テクノロジーも社会の流行りもすっかり変わってるんでね。3年前だってツイッターがね X になるって誰も分かってないですよ。だからそのおそらく5年後になって YouTube とかも状態が変わってて、で Facebook とかもインスタグラムとかもまた内容が変わってくるんだろうなというふうに思ったりしてます。あと LINE だとかの扱い方もおそらくだんだんしぼんでくるんだろうなと思っていて、まあ台頭してくるメタバース上のいろいろなことが活況になってくるかなと。であと YouTube はもうなんか本当に教養番組ばっかりが流行るようになってくるだろうなと思っていて、まあなんか自分たちで学習したりとか学び直すということが5年後は当たり前のようになってるんだろうなというふうに思ったりしてます。だからあながちね、私が大学に戻りたいと思ってるような気分っていうのは私だけではなくて、おそらくまあこの放送を聞いてくださっている方の中にもいくらもあると思うんですよ。だからその不思議なことではなくて、ただなんか働きながら学ぶっていうことが非常にこう手段を選ばないといけないことでもあるので、環境をどうやって自分で整えるかっていうのは、まあなんか打ち出しが必要になってくるかなと思ったりしています。まあでもそんな中でもね、こう今ある仕事をきちんとやりながら同時に何かこう自分のなんかこうもう一個仕事できないかなというふうに考えることはとてもなんか有意義で、かつ生活を続けていくためにね、この働き方がずっとできないっていうことを考えるとやっぱり大切なことだなというふうに思ったりしてます。はい。なんかタクシーのね運転手さんとかやってみようかなと思ったりちょっといやなんかいろいろ考えますよ本当に。なんか今の自分にできること何かなというふうに、なんか引退するとか無職になるって考えたら何ができるんだろうってこともやっぱ考えるわけですよ。考えますよ、いろいろ。でもなんかこういうことってなんか引退するってこと考えないと現れてこないことなので、なんかなんとなくで考えることはできるんだけれども、実際に動いてみないといけないなというふうにちょっと思ったりしてます。はい。ということでお届けしてまいりました水谷ラジオ。そうですね、お届けしてまいりました水谷ラジオ。皆さんにとって、過ぎていくこの夏が良いものであったと思えるような、そんな8月下旬になるといいなと思います。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。この今日紹介する曲の歌詞ね、歌詞が 素晴らしくて、グッとくるので、もう何年も前の曲ですけど、改めて、歌詞に注目して、まあ聴いてもらえるといいかなと、そんな風に思います。では、ぜひ皆さん検索して、気分転換に聴いてください。スピッツさん、スピッツで空も飛べるはず、君と出会った奇跡がね、本当にそういう感じだと思います。お聞きいただいてありがとうございました。またお耳で会いましょう。それではまた次回まで。さよなら。トニーでした。